はい、皆さんこんばんは。2019年の10月30日、宗教改革日を前にしておりますが、プロテスタント教会にとってはとても意味のある日でありますよね。今日は祈祷会30日の祈祷会リビングライフの10月号、レビキ、今日でレビキ最後になります。来週からですね、予告しましたように11月号もうすでに来てまいりますのでですね、もう11月号はおすすめですよ。黙示録ですから、これはもう永久保存版ですね。11月号来週から黙示録いたしますので、皆さんぜひですね、水曜日だけではなくて、毎日黙示録読んでですね、ご理解いただければ、ちょっと興奮ですね、よろしいかと思います。今日はそんなわけでレビ記の最後25章1節から12節の箇所、神の形の回復、ヨベルの年という、聞いたことありますでしょう。ヨベルの年についてであります。ここから、学びたいと思います。聖書を読みますが、その前に今日も2つ質問があります。9.1と9.2ご覧いただければと思います。9.1、もし人が休みなしに働き続けたり、働かずに遊び続けたらどうなるでしょうかって、質問1ですね。質問2つ目、なぜ何のために神は安息日を設け、またヨベルの年を設けて休むことを命じたのでしょうかという、この2つの質問ですね。読んでいくうちにヒントがあるかもしれませんね。それでは今日の聖書箇所、新改訳聖書になりますが、レビ記の25章10月21日の箇所ですね。これを購読したいと思います。奇数節司会者読みますので、偶数節皆さんお読みいただければ、音読いただければと思います。レビ記25の1、ついで主はシナイ山でモーセに告げて仰せられた。2節どうぞ。
イスラエル人に告げて言え、私が与えようとしているうちにあなた方が入った時、その地は主の安息を守らなければならない。
6年間あなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない。4節。
7年目は主の畑休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の枝を下ろしたりしてはならない。
あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全き休みの年である。6節。地を安息させるなら、
あなたの食料のためになる、すなわちあなたと貴方の男どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子どもの子どれ子ども
またあなたの家畜とあなたの地にいる獣とのため、その地の収穫は皆食物となる。8節。
あなたは安息の年を守ったり、つまり7年の戦いを語る。安息の年の7年は49年である。
あなたはその第7月の10日に角笛を鳴り響かさなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせなければならない。10節。
あなた方は第50年目を成立し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方の5年目の年である。あなた方はそれぞれ自分の周知に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。
この第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木の実を集めてはならない。最後12節ご一緒にどうぞ。はい、これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は畑の収穫物を食べてはならない。食べなければならない。はい、失礼しました。以上です。はい、それでは皆さん、2つの質問ありましたので、4分ほど差し上げますので、書き込んでいただければと思います。後ほど、ディスカッションタイムを行いたいと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、もう一度聖書箇所、質問を、お知らせしたいと思います。聖書箇所は、今日が最後になりますが、レビ記、旧約聖書、レビ記の25章。1節から12節、レビ記25章 1節から12節、神の形の回復ヨベルの年と題して、今日の学びご一緒したいと思いますが、質問2つが今日もありますね。9.1 は、もし人が休みなしに働き続けたり働かずに遊び続けたりしたらどうなるでしょうかと、まあ、ご想像で書いていただければと思いますね。クエスチョンの2は、なぜ何のため神は安息日を設け、またヨベルの年を設けて休むことを命じたのでしょうかと、この2つの質問ですね。それでは皆さんも少し考えていただいて、ディスカッションタイムの後に、また解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、今日の1節2節3節4節ぐらいまでですかね。この安息日というのは聞いたことありますが、安息年というのはね、あまり聞いたことないと思いますが、4節にはですね、7年目は地の全き休みの休息であるって、1年ごと、人の場合は1日ずつですよね。そして7日目が休みということですが、これ土地の話をしてて面白いですね。1年ずつで7年目が土地のお休みなんだという、まあそういうことでありますね。神様は、私たち人であるだけじゃなくて、この全世界を作られたわけですね。この地も神が作られたわけですね。それが、まあ、創世記に書かれているわけですが、創世記の2章2節にこう書かれているんです。そこに引用しましたが、神は第7日目になさっていた技の完成を告げられたと。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれたと、ありますね。すなわち神様はが作られたものは人だけじゃないんですよ。この6日間にすべてのものを作られたわけですよね。そして7日目に休まれたということですね。すなわち神様が作られたこの地もですね、自然も休みが必要なものとして創造されたということで、ありますよね。人だけではなくて土地も安息年を覚えることによって豊かな命を生み出し、また保ち続けることができる世界なんだって、私たちの世界自体がそのように作られたんだから、人も土地も神様はそのように私たちも生きないと当然問題が出てくるということでありますよね。安息日、これは分かりますよね。そして安息年、今この4節の、そしてヨベルの年、まあ、これからですが、この存在というのは面白いですよね。安息日って、7日で、1日ですね。安息年というのは7年で1日、そしてこのヨベルの年っていうのは7年の7、ちょっと後でね、下の方で、出てきますけど、49ということでね、7749ということで、で、7の、まあ、こう、倍数みたいになっていってますよね。7というのは神を表す数字なんですよ、実は。で、神に一つ足りない6っていうのは、まあ、6日目に人は作られましたでしょ。6という数字は人を表してですね、往々にして、不完全さを表してますね。7が完全数ですから、それに一つ足りないもの、もちろん神様は人を最高のものとしてお作りになったんですけど、でも神ではないし神にはならないです。創造物の、まあ、その冠のような最高のこの神様の創造されたものを収める存在として作られたんですけど、6なんですよね。6はいくつ並べても7にはならないんですよ。ですから黙示録、まあ来月6黙示録ですけど、666っていう番号が出てきますでしょ。まあ来月学ぶと思います。それはね、人を表している、また人のおごり高ぶりを表してるんですよ。神になろうとした人のその存在って言いますから、666という数字が、表しているわけでありますが、まあ、ちょっと外れましたが、これは、まあ、7年に一度土地を休ませるということ、これはですね、何を意味しているかと言いますと、すべての被造物、土地を含んでますね、私たちも含めてね、その所有者というのは土地の所有者じゃないっていうことなんです。 私たちが、私たちの生涯もそう、そして私たちの持ち物もそう、私たちの土地もそうですよ、お金も、すべて私のものではないということを覚えるためなんですよ。そうでないと人って愚かだから、みんな私のものだと思ってね、間違った生き方してしまうんですね。ですから安息日っていうのもあるんですよ。7日に一度私たちは生かされているというか、自分で勝手に生きているんではない、稼いでいるんではない、生かしていただいているんだということを忘れないためにも安息日を守るということは、これを生とせよと、神を覚えるということなんですよ。自分は誰であるかっていうことを忘れないための日でもあるんですよ。だから日曜礼拝、安息日守らないとですね、自分が誰だか分かんなくなっちゃうんです。ですから信徒入門講座でも、一番最初に最も大切は何ですかって言った時に、礼拝、終日礼拝を守ることだって、そこからスタートしますね、この教会の信徒入門講座ですね。また1月から始まりますが、そういうことなんですよ。神を神とするって、まあ単純なことですけど、でも最も難しいことなんですよ。神を神とする、安息日を覚えて、これを聖とせよって10回の一つですよ。殺人より前に来てますよ。それは私たちが所有者ではなくて管理者、委ねられたものの管理者だから、私のものなんてないんですよ、委ね、この命を含めて。ですから管理者として私たちはどう管理したかということが問われるということなんです。ですから自分の勝手でしょって、自分は稼いだんだから俺の勝手だなんて、そんなことはないんです。間違ってですよ、何一つ私たちのものはないんです、ね。管理者であるということですね。まあ、さっき、3節から4節、5節と読んできます。ここを繰り返しですね、あなたの畑、4節もあなたの畑、そして5節にあなたの落ち穂とこう書いてあるんですね。休みなく働いている人はみんな私の畑になっちゃうんですよ。みんな私のものになっちゃう、みんな私の落ち穂になっちゃうんです。だ、非常に危険ですね。ごめんなさい。あなたの畑、あなたの落ち穂とこれ単数形ですよねところが、ごめんなさい、6節いきますと、地を安息させるならあなた方の食料のためになるって出てくるんです。今度はあなたのではなくて、これ複数形、私たちのあなた方のという意味ですね。こう変わっていることにお気づきになられたと思いますね。個人資産というのは、あなたの畑、あなたの落ち穂という個人資産は何のためかという答えがここにあるわけですよね。神を信じる、御言葉に従う私たちは覚えなければいけないですね。この6節、6節、7節見てみましょうか。7節見ました。あなたの家畜とあなたの地にいる獣とのため、また6節もですね、すなわちあなたとあなたの男奴隷、女奴隷、雇い人、また遺留者、これは在留外国人ですよね、私たちにとっては。落ち穂拾いのところでお話ししましたよね。用心ですよ、そのためにって書いてあるんですよ、ね。ですから異邦人っていうことは誠の神を信じてない人でしょ。そのような人たちのためにも神は落ち穂を落とされる。私たちの人生という畑に、私たちと全く違う生き方をしている、考え方をしている、信仰している人たちのためにも惜しむことなく落ち穂を落としなさいって、それを集めてはならないって恵み深い神、なぜって私たちもそうだったからですよ。もともとそうでしょ。まあ最初から、生まれた時からクリスチャンという人も中にはおりますけども、でも私なんかはもう神に敵対して生きてたわけですから。でも落ち穂を拾って、神の恵みと憐れみに私も預からせていただいた。ですから同様にあなた方も落ち穂を落としなさいと、 でもわざと落としたっていう話でしょ、あれすごいね。わざと落としたってしかもしも聡明寺だってね、祝福を刈り取るわけですよ、人生、そういう人生を歩みたいですね。あのね、自分で祝福を勝ち取るんじゃなくて神に祝福される人生を歩みたい、そう私たちは願うものでありますね。で、あなたとあなたの奴隷とか雇人とか家畜でしょ。ですから皆さんね、あのただ他者のために神のために生きなさいなんて言ってないですよ。あなたとあなたの隣人ですからね。あの神は豊かな方でありますから、あの私たちが何かを犠牲にして神のために他者のために使えるとですね、神は私たちを豊かにしてくださるお方なんですよ。5つのパンと2匹の魚が、この12のカゴにいっぱいになったでしょ。捧げたもの以上に増えているわけですよ。レプタドーカ2枚捧げたあのヤモメがあの後は食べるものに困らなかったと、私天国行ったら聞いてみたいと。あの聖書に出てこないけど、あの際ね、レプタドーカ2枚を捧げた、女性が乗ってるでしょ、イエス様ご存知であった、餓死して死んだなんてありえないことだ。その後、神はそういう方だということをね、これはやっぱり水を汲んだしもべしかわからないんですよ。知ることのできない神がここにあると、そう思うので、ありますね。神は私を通して多くの人、だからあの神に用いられた人って豊かな人多いじゃないですか。ねえ、アブラハムだってモーセだってそうじゃないですか。それは多く人々に捧げてからもっと神は祝福してもっと豊かなものとしてくださるからなんですよ。だから豊かなものとしてね、まくものとしてこの生涯を豊かにされて生涯を終えたいなと、そう思うわけですよね。皆さんがあのよく食べてうちでも食べてクラフトチーズのね、あの社長さんもすごいでしょ。もうどんどん捧げて、私の第一の職業は神に仕えることだって言ったんですよ、あのミスタークラフトは、ね、そしたらもう神様はどれだけ祝福されたか、クラフトチーズ知らない人いないでしょ、この日本でもね、どこのテーブルの上にも載ってますでしょ。もうたくさんでかけてくれね、あれクラフトチーズね、これは美味しいなーって言ってすごいですよ。それが法則なんですよ、神様の祝福の法則ね、このボアズの畑の法則をね、私たちもみんな、経験したいとそう思うのでありますね。4節見ますと主の安息っていう言葉が出てきてますかね、ちょっと戻ってますが、そうですね、すなわち主の安息、ただこれヘブル語見ますとですね、主のための安息と読めますね。あれ安息ってあれ人のためにあるんじゃなかったっけか、あのねえ、安息の日のために人があるんじゃなくて人のために安息日がある、人のためってね、イエス様も言われたんですけど、でもここはね主のためっていう言葉なんですね。もちろん安息日というのは私たちのためであるけど、同時に神のためでもあるということを忘れてはならないということでありましょうね。主のためにある、休むというのも皆さん自分のためだけではなくてね、主のためにもなるんだって、これ素晴らしいでしょ、ね、だから温泉旅行行ってもね、皆さんこれも主のためだってね、行き過ぎちゃいけないですけどね、思ってよろしいかと、思いますですよね。はい、すなわちってね書いてですね、私たち人も土地もですね、この地もですよ、主の前に安息することによって、すなわち御言葉に従うことによって、私たちの人生のその土地の所有者を表明し、主を恐れ主を礼拝し主に従うことによって主のための聖なる日として この安息日、まあ私たちで言えば日曜日ですよね。これを守るんだということ、ですね、7年目にその下ですね、種をまくことも収穫こともしないってことです。1年って結構長いと思いますよ皆さんですよね。1日だったらそんなに長く感じないかもしれないけど、1年って長いですよね。この土地の話ですね。7年目に種をまくことも収穫することもしなかったら、ひもじ思いするんじゃないのって誰でも思いますわね。皆さん、ここが信仰なんですよ。だから私たち信仰試されてるんです。安息日も。なんかだって、日曜日、教会行かなかったらいろんなことできるし、あれもこれもってけど、逆なんですよ。逆なんです、実は。ね、それはどういうことかというと、土地も人も休息して主の掟を守り続けたイスラエルは、神の民は、その歴史の中で7年目に食料がなく飢えたという記録は一度もないんです。主の御言葉を守ったために7年目、休息したために、餓死した食べ物がなくてですね、苦しんだっていう、それないんですよ。どういうことかなっていうと、主は6年間の間に7年間以上の分の収穫を与えてくださる。ですからね、皆さん、クリスチャンが誠実を守るクリスチャンでなきゃ意味ないけど、誠実を守る、主の日を守るクリスチャンは6日間でですね、7日働く以上に神様祝福してくださってるってことを覚えてください。神様が力を与え、豊かさを与えてくださって、励ましを与えてくださって、7日間働くよりもプロダクティブなんですよ。生産性あるんです。一日を休むって主のためにね。これが私たちの信仰です。そんなこと計算合わないじゃないかって、この世の人はソロバン勘定しますでしょ。しかし私たちは信仰によってその生き方を生きるわけでありますね。そこに違いがあるわけですね、私たちはね。貧しいことも生活に困ることなく、神の言葉に従う者の畑、まあ人生と言ってもいいかもしれないですね。畑を神は祝福されるお方です。安息年も豊かに過ごせるようにしてくださるお方です。神の民が神の戒めに従えば、種をまかず刈り取ることなくしても豊かに栄えるんですよ。収穫があるって、これは奇跡じゃないですか、ね、奇跡の主です。私たちは、私たちの神は、その下、神の言葉である戒めを守り、安息日を覚えてこれを聖とすることは、私たちに、私たちが神の民であることを教え、その喜びと素晴らしさを私たちに体験させてくださる、安息日でしか会えない神があるんですよ皆さん。この水を汲んだしもべにしか出会えない神があったように、また復活の朝、暗闇の中を墓に向かって歩んだ紅葉を手に、そんなことは不可能だって男たちは言ったでしょ、みんな。馬鹿げてるって言ったかもしれない。誰がの石動かすんだって。ローマ兵が守ってるじゃないかって。何しに行くんだって。そんな無駄なことをよせって男たちは言ったかもしれない。でも、暗闇の中を不可能に向かって歩んだ、あの女性たちの手の中に紅油があるのを神は見たって言ってます。皆さん、私たちのそのような手の中にある信仰をご覧になる神なんですよ、私たちは。誰も見てなくても、誰が不可能だって、馬鹿げてると言っても、神に対して私たちが信仰を握りしめて歩むなら、死に向かってでも墓に向かってでも闇の中であっても、皆さん、私たちは栄光を見るんですよ。あのマグダラのマリアですよ。最初に復活のキリストに出会ったの、声を聞いたの、素晴らしいことじゃないですか、ね、水を汲んだしもべでしか、安息日を守ったしもべでしか出会えないキリストがある、神があるということを忘れないでいてほしいと、そのように思いますし、そのように信仰を持って神の掟を歩む者に、神はどんな大きな石をも不可能の石をも取り除けてくださるだけではなく、 素晴らしい祝福を持って私たちの人生という畑を潤してくださるお方なんだということ、もうハレルヤですね。新しい神に出会えるということね。一方安息日を守らないということは、それはですね、単にもう一日働くことではないんです。それは神から離れ、この素晴らしい神のためではなく自分のために働く人生へと向かうこととなるんです。心の中に少しずつ隙間が、サタンはそれを狙ってるんですね。少しずつ神のためにあるこの人生が自分のためにすり替えられていくって。ですから安息日を守ることは何よりも大切だと岡牧師が、祝福された岡牧師が言うでしょ、私は安息日を今まで休んだことはないって。祈祷会もって言われるんですよね、どこへ行っても。それが私が祝福された理由だって菊池先生も言ってたね。そういえば日曜日そういうことですよね。牧師の息子ですけどね、彼もね、菊池先生お父さんも亡くなり昇天されましたけど、菊池先生ね、菊池先生は私親友でしょ。で弟さんと私ルームメイトだったんですよ、進学校で。弟さんも牧師です。みつる先生って言ってね、でもほら今私たちは牧師で子供たちがいるわけですけど、今ちょうど子供たちが帰ってきてますけど、ここに、PK と言いますよね、パスターズキッズ、大きな戦いがあるんですよ。ですから菊池先生兄弟もね、随分苦しんでましたよね。ですけどそんな中でね、こうして今も主にあってね、活躍している姿を見るのはもう何よりも何よりも嬉しいですね。本当に、本当に小さな量でね、もう今じゃ考えられないような汚く小さく量でね、コウモリが住んでましたけどご飯もなくてね、あんまりね、当時は進学校って貧しかったんですよ。今は素晴らしいですけどね。牧師になって一番最初にやりたいことは、私は、ね、いつも思ってたことはね、お腹いっぱい食べれたらそれでいい、そして寝たいって。寝る時間がないんですよ、アルバイトだったから。私も感動されて授業料払えなかったから、もうアルバイトでも本当体も疲れ切っていたし。でほら菊池先生が言ってたじゃないですか、柴田先生はレポートが一番早かったって。あれね、当然なんですよ。だってアルバイトやってるから、後伸ばしたらできなくなっちゃうんですよ、疲れて帰ってきたら。だからもう最初にやるしかないんですよね。まあいい訓練をしていただいたなと、そう思いましたがね。そんな中でね、彼はね、まあ彼はちょっとほら牧師の子だからね、ほら不思議だよね、私なんかさ両親牧師じゃないからね、感動って出ていけの感動だけど、菊池稔先生なんかはほら牧師の子だからね、献身するって言ったらご両親感動したって言うんだよね。字が違うじゃないか、字が。それでね、お腹空いてていつもだからヒョロヒョロだったよね。今ゆっくりになっちゃったけどいやだ、未だにね、本当にね、お腹いっぱい食べたいなってね、もうずーっと思ってたから、もう食べること食べることそんな私をね、よくご馳走してくれたよ。スタミナ定食ってね、近くに国立にね、近くに定食屋さんがあってね、そこ行ってね、スタ丼って言うんだけどね、スタミナ定食ね、大差し入れで涙出たね。そして、私もコーヒー好きだったけど、コーヒーなんか買えないじゃないですか、夜ね。コーヒー入れたよって、ここらに飲みに来ないかって呼んでくれるんだよね。そしてね、卒業する時も婚約したけど、これぐらいほら話ね、あれそうねだ、2人がいなければ多分家内とは結婚してなかっただろうなと思うんですよね。何やってんだ、早く行ってきなさいってもう何も言われたかそうで、卒業の70万足んなかったね、卒業のね前になっても。 もう大学だからね、払えなきゃ留年ですよ、もちろん。留年したって払えないですよ。だからまあ1年働いてね、でもカナダ行く予定だったので行けないかっていう。そんな時に寮で、前どっかで話したかな、書いたかな、本から靴から洋服まで、あのセールをして、でもこんなの売ったって何のお金にも足しにもなんないって、ボロボロのもんですよ。まあ、本は立派なものはね、あの命の一学セット、本大切だからね、買ってってくれたよね。自分が持ってる本まで買ってってくれてね。で、後で、あ、なんだ持ってたっつって、わかる？皆さん知ってて買ったんだよ。何万円でね買ってくれてね、あ、ごめんごめん、持ってたからもうこれいらないわ。服をね、汚い靴を買ってくれてね、はあ、それで、ね、カナダ行く時にはね、まあ、今度の手話に少し書いたんだわ、だから言わない方がいいよね。成田まで来てくれてね、あの時まだお二人結婚してなかったと思ったけど、まあまあいいわ、そういう話は。成田まで来てね、それで20年後帰ってきたら、私はほら福音派で行ったけど、カルバリチャペルでペンテコステで帰ってきたわけでしょ。みんなショックだったよね、同級生たちはね。なぜカナダ行ってねペンテコステになっちゃったんだって、岡先生触れてね。素晴らしいわ、ハレルヤだよね。でもね、それは今では学校もね、カルバリチャペルのほらうちからも進学してきて、昔は受け入れなかったんですよ、断られたんですよ。それそういう集会行ったらクビになっちゃったんですよ、あの退学になっちゃった、そういう時代があったんです。そういう時代ですよ。で、同盟の教師だったんですけど、あの牧師だったんですけど、私が帰ってきたら、日曜日自分の教会休んでね、休暇を取ってね、私が大和カルバチャの副牧師で説教する日に来られたんですよ。どっか紹介だけはしないでくれって言われた。同盟教団の牧師が来てたら問題になっちゃうから、大和カルバチャペルにね、来てくれたんですよ、そっと。泣けてきたね。泣けてきたよね。本当にね、信仰の友を持つっていうことはなんて素晴らしいこと。今日ヨベルの年の話をする予定だったのに、なんでこういう話になっちゃったのか。最後ヨベルの年いきましょうね。ヨベルってね、皆さん、これあのヘブル語でヨベル、英語ではですね、ジュビリー、そこ書いてあるんですね。これ喜びっていう言葉ですね。ジュビリー、喜びの叫びっていう意味なんですよ。で、あの菊先生があのあのちょっと短いあの角笛を大きく、私も持ってんの、こんな長いの、あれ吹けないの、私何度やってもだけど、そしたらホアンさんが吹けんのね、びっくりしましたね。そしたらあの菊先生が、あ、これね、ホラ吹く人は上手なんだとかなんとかって分かんないこと言ってましたけどね。あ、それで私、いや吹いてるな、やっぱりな、うん、吹いてる、ホラは上手、うん、でもこっちはできないのね。これはね、何のため の、 あのほら、私たちがあの最後の日もね、天使たちがラッポーを鳴らすってあるじゃないですか、黙示録、来月行きますからね。これはね、あの喜びのこの音なんですよ。これ49年に1回しかなんないですかね、50年に1回しかなんないですから、一生に一度ですよ。でしょ、まあ大体50年、今はもっと2度になっちゃったけど、100ぐらいまで生きるから、まあ当時の人にとっては一生に一度です。一緒に一度、借金からも、で例えば土地を持っていたけど土地を取られちゃったってね、借金の方で取られちゃった、このヨベルの土地戻ってくるんですよ。払えなくても戻ってくるんです、借金も土地も、それからなんだっけな、あと、なんかいろいろ戻ってくるんです。おお、奴隷が、自分はね、あの自分も売られることはあるんですよ、奴隷として。でもその売られて奴隷となったとしても、ヨベルの年になったら解放されて、奴隷から解放されて自由にされるんです。その食材の日にですね、贖いの日ですよ、このラッパが、角笛が鳴った時にですね、ああ、自分はもう罪の支配からも借金からも解放されて自由になったって、その喜びの叫びですよ。これがヨベルの年なんですよ。これは私たちが天に行くときにね、私たちは罪許され、罪の借金からも解放され、罪の奴隷からも、この食材の日、イエス・キリストがその 子羊となって死んでくださったゆえに私たちは解放されるという、そのことの一生に一度私たちがこのイエス様に出会えたということがどんなに大きな喜びであるかということを、このヨベルの年は私たちに教えてくれる。49年50年というとワンジェネレーションと言われますよね。また同時に私たちはこの主日礼拝を守る、ね、そして御言葉に従う、そしてヨベルの年を忘れない、すなわち私たちは救われたということを忘れない、これを喜び、この喜びを奴隷として、罪の奴隷から解放されたこの喜びを決して私たちの魂から、あの角笛の音を消さない、そして私たちの次のジェネレーション、子供たちにもこの神の素晴らしい御業を伝えていくものとして、ヨベルの年、子供たちにこの神の恵みを委ねて天に神のもとに帰るものと私たちはされるという、これが素晴らしい素晴らしいヨベルの年です。クリスチャンである皆さん、私たちもヨベルの年のあの羊の、ほふられた羊の、その自由にされた、解放された、その根を、天の調べをこの魂に聞いたのであります。この響きを忘れることなく、忠実に主の安息を守り、主の御言葉に従い、どこまでもいつまでも主と共に生き、いつか呼ばれる時が来たら、米山姉妹のように私たちもハレルヤと主のもとに喜び勇んで帰ろうではありませんか。お祈りします。愛する神様、今日もこうして